ということで、早速いきたいと思うんですが、まあ、最近ですね、私、まあ、なんかですね、ちょっと生活が不規則になり始めてまして、一気にガツッと食事を食べてしまったり、で、食べたんだけど、やっぱ急いで食べ過ぎてるから、お腹はいっぱいなんだけど、なんか足りないみたいな。で、後でお腹がいっぱいになってることに気づくみたいな。これはまあ年齢もあるんだとは思うんですけれども、やっぱり楽しく美味しく食事をゆっくり食べると、すごく満足感もあって、いいんですけど、急いでなんかちょっと微妙だなっていうのを食べてると、なんかこう物足りないっていうのが起こるようになったなと思うんですが、まあそういうのも含めて、まあ食事だけじゃやっぱり、なかなか補えないこともたくさんあるんじゃないかなとは思うんですよね。なので、やっぱりその時はサプリとか、そういったもので、まあ、補っていくというか、いうのが必要なんじゃないかなとは思うんですが、まあ、例えば、近藤先生がよく言う、まあ、そのサプリメントの中でも、まあ、そもそも、まあ、サプリをなぜ取らなきゃいけないかみたいな、ちょっとそこら辺からちょっとスタートしていければとは思うんですが、そんな話からでもよろしいでしょうか。
わかりました。じゃあ今日もよろしくお願いし
はい。
ます。サプリはですね、別にそんな必須のものじゃないんですよね。
な
まあ
る
最
ほど。
初からあれですけど、サプリメントっていう、まあ、英語で言ったら補充するものじゃないですか。だから食事だけで栄養が取れてれば、基本必要ないんですよね。だから皆さん、そのお食事をこう気をつけて、その健康を頑張ってますっていうのは正しいです。ただ、いくらね、その健康に良い、バランスがいい食事をとっていても、例えば病気したりとかね、怪我をしたりしたら、まあ、その、悪い状態を良くするために、やっぱり特定の栄養素が余分に必要になったりとか
なるほ
する
ど。
わけですよ。あるいは、まあ、よくね、その、胃が悪くなったり、腸が悪くなったりして、あまりその栄養は吸収できないような時っていうのは、本来はね、そのお肉とかお魚いいですよっていうこと言ってますけども、まあ、消化のいいおかゆにしなきゃいけないとかっていうこともあるので、まあ、その状態状態で、ちょっと栄養素の、ね、バランスが変わってくるんですよね。
なるほどですね。
で、あとね、その特定の要素については、あまり食事にはその多く含まれていないものがあったりします。まあ、例えば、ビタミン D がその代表なんですけど、いろんな研究でビタミン D の血中濃度で言ったら、具体的なね、50から80ぐらいあった方がいいと言われてるんですが、まあ、実際、その健康な人、健康と、まあ、自分たちが持っている人たち、ね、血液検査やると、まあ、ほとんどの人がそれ以下。学会でその、これぐらい以上あった方がいいねって一応決まってて、まあ、30以上なんですけど、ほぼ30以下なんですね。ってい
それ
うような。
はやっぱりこの現代の食事をとっていく中で結構取れなくなってきているっていう状態です
そう
か
ですね。ま
ね。
あ、食事もそうですし、ビタミン D に関して言うと、その日光を浴びたときに、その皮膚で合成される要素、まあ、たくさんあったんで、昔の人はね、その外走り回ったから十分に取れたんですけど、現代人のその屋内中心の生活だと、ビタミン D 全然合成できない。
なるほど。
さらには日焼け止め塗ったりしてるから。
あ、そうなんですか。
そうです。
日焼け止め塗っちゃうとビタミン D 防いじゃうみたいな、そん
そう、
な。
紫外線浴びないといけないね。
ああ、そうなんですか。
そう。でもまあ、それは
へえ。
ね、その皮膚がんを予防するって意味では正しいんですけど、一方でビタミン D は少なくなっちゃうというデメリットもあるんです
じゃあ、
ね。
ある意味、まあ、現代病じゃないんですけど、現代特有のこのやっぱビタミン D 不足になりやすいってことなんですね。
そう。そういうものに関しては、まあ、サプリメントをまあ活用すると、いいバランス、理想的なバランスになるよというようなことがあるんですね。
なるほど。じゃあ、もう、なんだったらもう、毎日ちゃんと日に浴びてれば、しっかりとビタミン D は取れるというか、まあ、合成できるってことなんです
まあ、
ね。
理論上そうなんですけど、でも、健康さん、さっき言ったビタミン D 不足っていうのは、その外で働いてる人も含めているんです。でも、ほとんどの人はその基準値満たしてないっていうことは、まあ、現代の人間がちょっと外でこう活動しても、そうそうビタミン D は増えない。
いろんな要素があって、ビタミン D 不足っていうのが起こってるってことなんですね。
そうですね。
ビタミン D というのは、でも、そんな、すごく高価なもので
では
もな
ない
い。
いです。全然
やっぱ取り
効
や
果
す
じゃない。
い。で、重要なのは、どういった点になりますでしょうか。そのビタミン D を取るのは、例えば、毎日のように取った方がいいとか、なんかそこら辺をあります。
まあ、その容量にもよるんですけど、基本的には毎日取った方がいいですね。
で、
ただ、
やっぱビタミン系っていうのはたまらないっていうことで、代謝が早い。
いいとこついてますけど、ビタミンはですね、水に溶けるのと油に溶けるのがあります。で、水に溶けるのはすぐ流れていくんですけ
あ、
ど、
そうなん
油
で
に溶
す
ける
ね。
のは溜まっていきます。
え、そうなんですか。
で、油に溶けるビタミンが一つがビタミン D ですね。
油に溶
は、
けるの
は
が
い。
ビタ
あ
ミン
と
で。
は、
ああ、そうです
ビ
か。
タミン A とビタミン E とビタミン K。これが、油に溶けるタイプで。
D, A, E.
A, D, E, K ですね。
A, D, E, K. はい。
まあ、こちらに関しては、たくさん取るとだんだん溜まっていきます。
ああ、そうなんです
はい。
か。危なかった。はい、ありがとうございます。
はい。
で、ビタミン C は水。
そう、B と
で、
か C は水に溶けるタイプで、これは、取ってもすぐ、おしっこで流れていくんですね。
B と C ですね。B と C は水。ああ、そうですか。なるほど。
そう。で、あと、サプリメント必要になってくる、状況っていうのは、やっぱ、加齢によって、その消化とか吸収能力が落ちてきたときですよね。
ああ、なる
は
ほ
い。
ど。うん。
で、特にその高齢の方はビタミン B 不足が多いんですけども、まあ、ビタミン B 群、特に B12 っていうのは、お肉とかは動物性食品に多いんですが、だんだんあまりそういうの食べなくなってくるじゃないですか。胃がもたれると
そう
か。
ですね。持たれるとかありますね。はい。
なので、採血すると結構ビタミン B 不足の所見が皆さんありますと。で、ビタミン B はその糖とかシスとかの代謝にも必要なんですね。だビタミン B 不足になってくると、血糖値も上がりやすくなるし、コレステロールとか中性脂肪なんかも上がりやすくなってきたりするんですね。なので、割とビタミン B に関しては、私も毎日サプリ、実際に飲んでる、
まあ、
そういう、栄養素ですね。
なるほど。はい。じゃあ、この、まあ、ビタミン B とか C っていうのは、それこそ、水に溶けやすいということで、まあ、毎日のように代謝しちゃうという形ですから、毎日のように取ると。で、D とか A とか E とか K っていうのは、でも、これでもやっぱ毎日は取った方がいいんですか？ちょっ
D
と、
は毎日取った方がいいですね。A に関してはちょっと賛否あって、もしかすると、その一部のがんにと、がんを増やしてしまう可能性も指摘されているので、
なるほど。
っ
じ
てい
ゃあ、
うのもある。
ありがとうございます。ビタミン C って結構、単体で売ってると思うイメージがあるんですけど、あとはビタミンの、その、マルチビタミンみたいなので、ガサッとこう混ざってるじゃないですか。なので、まあ、内容にもよりますけれども、そのビタミン、まあ、マルチビタミンっていうのを取っとくと結構取れてるイメージ。やっぱちょっと、
一般の人が特に検査をしないで、とりあえずなんかこう、なんでしょう、欠乏症を防ごうと、最低限のその栄養素を取っておきたいという時にはいい
な
と。
るほど。
ですけど、何かこう症状があって、ビタミン B 不足とか鉄不足とかなんかあって、これをいち早く改善したいっていう時は、マルチビタミン、ミネラルはちょっと容量が足りなかったり。いろんなものが入っているがために、それをたくさん取ると、ある栄養素にとっては逆に過剰になりすぎちゃうこともある。
なるほど。じゃあ、やっぱりその、まあ、何のサプリを取るかっていうのは、一つは、検査。ですよね。自分の体がどうなっているのかというのを知ることであり、で、まあ、その中でもビタミン C と B と D は取りすぎても悪さはしないと。
B と C はまあまあ悪さはしない。
B と C なのは大丈夫ですね。はい。
C は取りすぎると、ちょっとお腹緩くなったりするぐらいですかね。で、D は取りすぎると、その高カルシウム結晶を起こすことがあるので、D はやみくもにたくさん取らない方がいいです。
じゃあ、
B
こ
と
れを、
C ですね、とりあえずその検査
どう
し
なっ
ない
て。
と。いいの
で、まあ、ビタミン D は、それこそ自分が足りてるかどうかっていうのを、その検査とかして、
か。
取った方がいいって感じ
そう
です
です
ね。
ね。
まあ、でも多分足りないけれどもという。
市販のサプリだったら、過剰になることはほぼほぼないですけどね。
あ、そうですか。
98%ぐらいかも。
なるほど。ありがとうございます。で、じゃあ、やっぱりこの、まあ、サプリでいくと、このビタミン系っていうのは非常に重要と
め
いう
ちゃ
こ
くち
と
ゃ重
と。
要ですね。
他になんかサプリで、例えばまあ、ここからまあ、暑くなってきて、まあ、夏に入ってくるわけですけど、なんか結構、足りなくなりやすいよとか、気をつけた方がいいよっていうのがあれば。
暑さっていうところに関して言うと、ミネラル系、特にマグネシウムとか、亜鉛とかですかね。で、どっちも非常に重要な、要素で、マグネシウムに関して言うと、そのエネルギーの代謝であるとか、あとはその自律神経ですね。特に副交感神経を働かせるとかですね。あとはその便秘を防ぐとか、いろんな作用があるんですけど、こういったものを、基本的にちょっとその現代人がね、不足しがちな栄養素でもあるので、マグネシウム、要注意。あとは、亜鉛ですね。亜鉛は牛肉とかですね、牡蠣みたいなものに含まれてますけど、最近魚介類の、消費が減ってますし、牛肉もそんなに最近高いんで、あれないと思うんで、少なめの人が多いですね。
なるほど。ありがとうござい
亜鉛
ま
は
す。
ね、肌荒れしやすい人とか、あとなんか髪が抜けやすい人 かですね、爪が割れやすい人は、ちょっと足りないと思いますので、はい、意識してる食事からまず取るといいですね。うん、
ありがとうございます。ちなみに、このサプリメントは、どのくらいの期間を取ると、自分の、まあ、状態から、こう、改善の兆しというか、ちょっと変わってきたなっていう、この周期があると思うんですけど、どのくらいで変わるもんなんでしょ
一応3ヶ月が一つの目安ですね。はい。
ん。うん。
まあ、そのぐらい、栄養素をしっかり取っていただくと、細胞がですね、全身の細胞がその栄養をしっかりその取り入れた、クオリティの高いものに変わるので、まあ、そのぐらいタイミングで症状が、軽減する、治るっていうことが多いですから、まあ、それで、
ああ、
効果あるかどうか見
そって か。
いただくのがいい。
なるほど。そっか。それで、最近、それこそ3日前ぐらいに、この先生のところで、その栄養解析っていうのと、IgG という検査を受けてきたんですけれども、まだ、検査の結果は出てないので、来月皆さんに発表できるかなと思うんですが、それこそ2年ぶりだったですね、僕ね。
そうですね、だいぶ、
で、
はい、
はい。で、まあ、サプリも最近は、ビタミンとかも取れてないので、ちょっと数値的にはどうかなと思うんですが、まあ、一回その時にですね、やっぱ検査みたいなのを定期的に受けないと、あ、自分でサプリとかってやっぱ飲まなくなるな、という気づきですね。なので、定期的に受けた方がいいな、っては思いましたし、まあ、IgG なんか結構、料金的にも、5万ぐらいね、近くするので、まあ、高いな、という感じはあるんですが、栄養解析であれば2万ぐらいでしたもんね。
そうで
な
す
の
ね。
で、
はい。
栄養解析をすると、今のこのビタミン D が足りないよとか、そこら辺が分かってくる。
そうですね。ビタミン、ミネラル、タンパク、その辺の要素の不足、過不足分かりますし、あとはその血糖値の乱れですね。NHK さんの血糖値乱高下みたいなことをね、血糖スパイクっていうようなことを言って、調べになりました。そういう血糖値の乱れも分かるし、炎症の有無ですね。老化に対して一番良くない炎症。それがあるかどうかで、まあ、その胃腸由来だったらそこから生きてるなっていうのが分かったりっていうのがあるので、もしよかったらですね、
そうです
まあ、う
ね。
ちじゃなくてもいいんで、その英語解析っていうその検査セットをやってると今、全国あるので、受けてもらうといいと思いますね。
そうですね。まあ、その栄養解析であれば、まあ2万とかの前後だと思うので、それこそそれをまあ定期的に気になる方は、まあ半年とか3ヶ月に1回とか、まあ少なくても1年に1回ぐらいやると、自分がどのサプリを飲めばいいのかっていうのが大体分かってくるって感じですもん
そうです
ね。
ね。はい。